議会長泉2020年8月1日号ナンバー195。議会長泉は年4回2月、5月、8月、11月の発行です。発行、静岡県駿東郡長泉町議会。編集、広報校長常任委員会。郵便番号 411-8668。駿東郡長泉町中尖828。電話 055-989-5526。ファックス 055-986-5905。メールアドレス議会アットマークタウン長泉 .lg.jp。 ホームページアドレス http://www.town.nagaizumi.lg.jp/組織/議会/1601.html。 この号は6月定例会号です。令和2年6月定例会、コロナに負けるな。子育て世帯への経済支援など補正予算を可決。令和2年第2回定例会は6月1日から12日までの12日間の会期で開かれました。令和2年度一般会計の補正予算や条例の一部改正など12の議案のほか、人事の同意、議員発議による条例の一部改正、議員の懲罰に関する動議などを審議しました。総務民政常任委員会、建設文教常任委員会。一般会計補正予算額1億6373万円。補正予算、給食費助成で子育て世帯を応援、学校給食費無償化、町立小中学校歳入-4531万円、町立小中学校以外歳出243万円。事業の概要、子育て世帯への経済支援として、学校再開から2ヶ月分の小中学校給食費を減免し、町立小中学校以外の小中学校に通う児童生徒の保護者に、給食費無償化相当額を給付する。質疑、町立小中学校の給食費無償化の対象人数は、学校給食センター所長、試算対象とした5月1日現在の児童生徒数は、小学生が2729人、中学生が1300人である。質疑、町立小中学校以外の小中学校に通う無償化相当額給付金の対象者数は、教育推進課長、小学生120人、中学生90人を見込んでいる。未就学児のいる世帯も応援。家庭保育応援給付金2965万円。事業の概要、子育て世帯への経済支援として未就学児のいる世帯に対し、保育所復職費2ヶ月分相当額を給付する。質疑、対象者と事業内容は、子ども未来課長、対象者は4月30日時点で長泉町に住民登録がある児童手当5月分受給者であり、2000世帯3200人を予定している。給付額は保育所の復職費2ヶ月分相当額の9000円としている。支給方法は児童手当受給者は申請不要である。町から支給対象者に通知し、受け取りを希望しない場合は届出書を提出してもらう。公務員については申請が必要となる。感染症対策の備えを、新型コロナウイルス感染症対策品購入費300万円。質疑、300万円の増額で十分確保できるのか。地域防災課長、町の備えとしては十分に賄えるが、感染の第2波、第3波が発生し、病院や高齢者施設、 学校施設などで備蓄している感染症対策品に不足が生じた場合は、再度町から支給する必要がある。今後の状況にもよるが、町で備蓄している感染症対策品が不足する場合は、改めて補正予算で対応したい。予算の減額。新型コロナウイルス感染症拡大防止による事業の縮小・中止マイナス3,681万円。縮小・中止となった事業一覧。職員研修事業、都市ブランド戦略事業、戦没者追悼式、戦争の悲劇伝えたい展、アースキッズ事業、河川清掃、長泉ワクワク祭り、桜フェスタ、松崎町西伊豆町体験事業、東京2020オリンピック・パラリンピック関連事業、日本中学生ホッケー選手権大会など、待機児童を解消、放課後児童会運営事業606万円。質疑、放課後児童会運営事業増額は町単独事業化。子ども未来課長、放課後児童健全育成事業は全国で実施されており、国・県の補助事業である。今回、待機児童を解消するため、臨時的に増設する放課後児童会の運営費として増額する事業は、町単独事業である。条例改正。長泉町特別職の職員で常勤の者の給料の特例に関する条例。町民や事業者に寄り添い、感染症対策事業の財源に充てるため、7月から9月の特別職の給料を減額するもの。町長 50%、副町長、教育長それぞれ 10% 削減。長泉町税条例の一部改正。長泉町都市計画税条例の一部改正。新型コロナウイルス感染症が納税者などに及ぼす影響を緩和するもの。質疑、新型コロナウイルス感染症関連の改正は時限的な措置か。税務課長、今回の特例措置は時限的な措置である。長泉町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正。長泉町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。認可基準である連携施設の要件を緩和するもの。質疑、今回の改正に伴う利点と効果は、子ども未来課長、基準が緩和されることで、0歳児から2歳児の受け入れ先の確保と、3歳児以降も引き続き保育を受けやすくなる。長泉町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正。放課後児童支援員資格研修の受講機会拡充を図るもの。質疑、補助者でなくすべて支援員にする考えは、子ども未来課長、全員支援員であることが望ましい。今後も資格研修を受講するよう運営委託業者へ依頼し、支援員を増やしていきたい。長泉町介護保険条例の一部改正。低所得者の保険料率の軽減を図るもの。質疑、保険料軽減の対象となる被保険者数と全体に対する割合は、長寿介護課長、軽減対象者数は第一段階が1,085人、第二段階が625人、第三段階が591人で合計2301人となり、全体に占める割合は 23% である。長泉町消防団員等公務災害補償条例の一部改正。補償基礎額及び事実の改正。人事同意。農業委員会委員、任期満了に伴う改選。渡辺隆氏、井出春彦氏、渡辺隆氏、加藤学氏、加藤義行氏、井出健二氏、三枝美樹氏、大川俊之氏、 平野忠之氏、木下美智子氏、懲罰動議、小永井光一議員に対する懲罰処分要求の動議、継続審査、6月定例会審議議案、賛否が分かれた議案のみ掲載しています。議長は議事進行を行うため賛否表明はしません。賛否同数の場合のみ採決に参加します。議案、長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例、議員発議。賛成したのは福田明、小永井光一、宮口義孝、木下昭夫の各議員です。審議結果、否決。
ズバリ調整を問う。新型コロナウイルス感染症対応特別編。町議会では、町が新型コロナウイルス感染症対策をはじめとする調整の執行に専念する時間を確保するため、不要不急の質問を行わないこと、代表者数名に一般質問を絞ることの申し合わせを行いました。一般質問とは、議員が調整全般の執行状況や方針、課題などを執行機関に直接諮問すること。3人が一般質問。宮口義孝議員。新型コロナウイルス感染症への対応は、福田明議員。町民の命と健康暮らしを守るために。小永井光一議員。新型コロナウイルス感染症の影響による行政の期待は、町上水道給水区域の拡大を通告したが質問なし。最初に宮口義孝議員の一般質問です。より良い支援策を。質問、新型コロナウイルス感染症への対応は、答え、町独自の支援をスピーディーに実施。住民生活への対応は、質問、公共施設の対応は、地域防災課長、施設内ではアルコール消毒液の設置、手洗いや咳エチケットの励行、換気の徹底、カウンター、手すり、ドアノブなどの消毒、アクリル板パネルの設置、待合スペースの間隔の確保などを行い、感染防止対策に努めている。質問、医療介護現場への支援は、福祉保健課長、町の備蓄品や企業などからいただいたマスクは、町内の医院、病院、及び歯科医院の46医療機関のほか、介護保険サービス事業所、及び高齢者施設、27法人、58事業所に対して、17,500枚、またフェイスガードを約1000個、それぞれ配布している。教育現場での対応は、質問、4月5月に休校した授業時数の確保は、教育推進課長、夏休みの短縮をはじめ、学校行事などを含めた教育課程を再編成することで、不足分の授業時数を確保していく。土曜日の授業や冬休みの短縮については予定していない。質問、ICT 教育の促進が注目されたが、ICT 化の今後の変化は、教育部長、国では児童生徒の一人一台端末の達成を前倒しで実施する。これを受け、町では全小中学生に一人一台のタブレット端末を整備する方針を決定しており、今後、授業での活用を研究していく。質問、緊急事態対応で迅速な指導行動は、部長、緊急対応で心がけたことは、児童生徒の健康、安全を第一に考えるとともに、保護者が不安や混乱をきたすことがないよう配慮した情報発信である。そのため、保護者へのメールやホームページでの一斉連絡は、速やかにかつ分かりやすく伝えるようにし、連絡の届かない保護者には、直接電話連絡を実施した。質問、タブレットや ICT 化の職員対応は、部長、今回の休校は、児童生徒の学習を保障する観点から、 オンライン授業や教材配信などを考える契機となった。今後、教員が ICT を駆使した教育を時代の求めに応じて行えるよう、効果的な研修を計画的に行っていく。質問、新生活様式への取り組み、教室・職員室の3密対応は、教育推進課長、各小中学校では、新型コロナウイルス感染症に対応するための指針などに基づき、学校における新たな生活様式に取り組んでいる。町内のどの学校も大規模校であるが、密閉、密集、密接の3密が同時に重なることがないよう、マスクの着用や換気をするなど、教室や職員室内において工夫を行っている。次は福田明議員の一般質問です。これからは分散避難を考えよう。質問、感染症の下での避難所不足の解消は？答え、可能な限り民間施設を含めて検討する。PCR 検査体制。質問、感染症が拡大した場合の PCR 検査体制の構築は？住民福祉部長、県では新型コロナウイルス感染症の増加に備え、帰国者・接触者外来などの医療機関に加えて、地域外来・検査センターが東部管内に複数箇所開設させている。長泉町は現在検査センターの運営が可能な保健医療機関が存在しないため、検査センターの開設は困難である。感染症対策、質問、医療機関や各種施設にマスクやフェイスガードの追加支給は、またシルバー人材センターに布製マスクを発注し、高齢者や基礎疾患のある方に支給してはどうか。地域防災課長、マスクはこれまでに医療機関や高齢者、障害者、保育施設、小中学校などに約4万3000枚支給している。フェイスガードは医療機関、地域包括支援センターへ約1000個支給している。シルバー人材センターの手作りマスクは、家庭での準備が難しい児童などの備えとして、可能な範囲での購入を進めている。防災対策。質問、感染症と地震災害が重なった場合、避難所不足をどう解消するか。課長、感染リスクがある中での避難所開設は、定期的な換気や避難者同士の距離確保、マスクの着用など3密を避ける対策を徹底する。また、広域避難場所のほか、公民館や受け入れ可能なホテルなどの民間施設も含め、可能な限り多くの避難所の開設を検討し、過密状態を防ぐことで避難所での感染リスクの抑制に努めていく。質問、今年8月の防災訓練は中止になる。避難者の感染予防、感染拡大の理解と協力を得る対策は？課長、今年の防災訓練は感染拡大防止の理解と協力を得る良い機会と考えていたが、実施することができない。そのため、広報長泉の5月1日号から6月1日号までの3回、新型コロナウイルス感染症についての特集を組み、感染予防対策への協力をお願いした。今後も町ホームページなどを活用し、感染リスクの対処方法などを周知していく。質問、防災無線をスマートフォンで聞けるようにすることはできないか。課長、同胞無線が聞き取りにくい方に防災ラジオを販売し、活用いただいているが、情報伝達手段の充実は重要な課題であると認識している。スマートフォンを含め、新たな情報媒体の導入については、今後先進事例を研究していく。最後に、小永井浩一議員の一般質問です。コロナ禍の早期収束を願って。質問、コロナの影響による事業の遅れは？答え、町民の生活に不利益が生じないことが最優先。事業の優先度、質問、新型コロナウイルス感染症の影響で増えた業務は？ また期待している事業はあるか。総務部長、特別定額給付金や子育て世帯への臨時特別給付金のほか、県の制度融資を活用した事業者への利子補給、休業要請に基づく感染拡大防止協力金など、通常にはない緊急的業務の量が増えている。特別定額給付金事業の取り組み体制は、各部門から2人以上を動員し、平均20人体制で、ピーク時には最大35人で対応した。第5次総合計画など、広く住民の意見を伺うような事業では、住民の代表を招集した会議が開けず、作業が止まっている。事業再開の時期を検討している。質問。普及の事業を先送りするなど、緊急的な対応をどう考えるか。部長、今般の想定外のコロナ禍の影響で、すでにいくつかの事業を中止を決定し、それらの経費を新型コロナウイルス感染症関連の事業費に充てている。経済対策にもつながる公共工事は予定通り実施する方向で考えている。今後も新型コロナウイルス感染症の第2波、第3波が懸念され、新たな経済対策や長期にわたる税収減に備え、バランスの取れた行財政運営を進めていく必要があると考えている。質問。緊急性の高い事業と付加価値の高い事業と仕分けの精度を上げていく必要があると考えるが、部長、緊急性の高い事業は当然実施する。町民生活に不利益が生じないことを最優先に考え、事業の規模や工期などにより縮小や先送り、中止を検討する。付加価値の高い事業においては、長泉町に元気を取り戻す事業かどうかを判断しながら精査していく。
新型コロナウイルス感染症への対応をスピーディーに、3回の臨時議会を開催、総務民政常任委員会、建設文教常任委員会、新型コロナウイルス感染症拡大防止への支援にスピード感を持って対応するため、臨時会を開会し、緊急経済支援策を含む補正予算などを審議しました。第1弾、小規模企業者を支援。令和2年第1回臨時会は4月23日に1日間の会期で開かれました。新型コロナウイルス感染症拡大により、経営に大きな影響を受ける町内小規模企業者への支援策などの補正予算を可決しました。一般会計、補正予算額、1億2000万円。国民健康保険事業特別会計、補正予算額600万円。専決処分による補正予算を含む。コロナに負けるな、小規模企業者を支援。新型コロナウイルス感染症対策、小規模企業者臨時給付金、1億2000万円。事業の概要、新型コロナウイルス感染症の拡大により、経営に大きな影響を受けている町内の小規模企業者に対し、国の支援制度などが実施されるまでの事業継続支援として、臨時給付金を10万円、売上高及び売上高見込みの減少率が 50% 以上の場合は20万円を支給する。質疑。今回の給付金事業の目的は、産業振興課長、国の補正予算成立が4月下旬から5月初旬とされており、また、支援策の具体的な内容や交付時期が未定であるため、特に経営に大きな影響を受けている小規模企業者に対して、迅速に臨時給付金を交付し、事業継続の支援の一助を早期に行う考えである。質疑、小規模企業者に限定した理由は、課長、小規模企業者は大企業や中小企業と比較して、内部留保金や資産が少なく、事業の継続に特に支障が生じているため、 まずは小規模企業者の支援を実施することを優先した。質疑、支給額の根拠は、課長、経済変動対策貸付金利子補給事業における申請事業者の状況や、商工会から提出された要望書を踏まえ、小規模企業者の最近の1ヶ月間の売上減少額や減少率を精査した上で、減少率 20% 以上を10万円、50% 以上を20万円とした。専決処分、専決処分の報告及びその承認。地方税法などの改正に伴う条例の一部改正及び新型コロナウイルス感染症に関する支援を緊急的に行うための専決処分を承認した。3月31日付、条例改正。長泉町税条例等の一部を改正する条例。長泉町都市計画税条例の一部を改正する条例。長泉町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。4月3日付、国保特別会計補正予算。国保傷病手当金600万円。被用者が新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務不能となった期間について、傷病手当金を支給するもの。4月3日付、条例改正。長泉町国民健康保険条例の一部を改正する条例。教えて議会用語。専決処分。地方自治法に基づき、予算や条例などを議会の議決を経ずに、町長が法規裁量で処分することです。緊急時で議会を召集する時間がない場合などに行われます。新型コロナウイルス感染症への対応に素早く対応するため、町議会も協力しています。すべて全会一致で可決。第2弾、水道料基本料金を減免。令和2年第2回臨時会は5月18日に1日間の会期で開かれました。一人親世帯などへの緊急支援給付金や水道料金の一部減免など経済支援を行うための補正予算を可決しました。一般会計、補正予算額46億6796万円。専決処分による補正予算を含む。経済情勢悪化の影響を受けやすい世帯を支援。母子家庭等緊急支援給付金1257万円。事業の概要。一人親家庭の生活安定のため、対象世帯1世帯につき2万円、対象児童1人につき2万円を支給。質疑、今回の支給対象者は、子ども未来課長、児童扶養手当4月分受給者である。質疑、給付金の支給が6月上旬となっているが、もっと早くできないか。課長、申請は不要であるが対象者へ通知し、受け取りを希望しない場合は届出書を提出していただくため、6月上旬が最短の支給時期である。準要保護・児童生徒緊急支援給付金。小学校154万円、中学校118万円。事業の概要。準要保護世帯の生活安定のため、対象世帯1世帯につき2万円、対象児童生徒1人につき2万円を支給。質疑、支給額の根拠は、教育推進課長、母子家庭等緊急支援給付金と整合を図っており、他自治体の給付金の支給状況や、一人親家庭の平均的な家族構成の所得限度額をもとに、
休業保障による給与の減額があった場合の減額見込みから算定した。質疑、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が激減し、生活困窮世帯の増加が予想されるが、その対応は。課長、今後の感染拡大の状況を踏まえ、町として改めて生活困窮世帯への対応を検討していく。水道料の減免でステイホームを支援。水道料基本料金10ヶ月減免1億7500万円。市営水道事業者への補助534万円。質疑、基本料金を免除する目的、その期間を10ヶ月とした根拠は、上下水道課長、外出自粛要請やテレワークの実施を受け、家庭で過ごす時間が増える状況から、広く町民の経済的負担を軽減することが目的。令和2年度内の支援を7月請求分から10ヶ月とした。質疑、下水道も同時に減免することは検討しなかったか。課長、水道事業の給水区域と下水道事業の供用開始区域は相違しており、また下水道事業には未整備地区があることから公平性が保たれないため対象としない。質疑、市営水道事業者に補助をする基本的な考え方について、暮らし環境課長、財源は一般会計からの充当であるため、公営、市営を問わず、町民へ平等に補助する。利子負担を軽減し、中小企業者を支援、経済変動対策貸付金利子補給制度、1300万円。質疑、利子補給事業継続以外に独自支援策の検討は、産業振興課長、4月29日から5月6日まで休業協力いただいた事業者に20万円を支給している。また、町独自の支援策として、小規模企業者臨時給付金と合わせて申請できる。国の持続化給付金の交付も開始されたことから、国、県の動向を注視しながら、その他支援策も検討していきたい。新型コロナウイルス感染症に関する支援の財源は、質疑、新型コロナウイルス感染症関連の財政調整基金取り崩しは累計でいくらか、また財政調整基金取り崩し後の基金残高は、企画財政課長、合計で3億5800万円である。また、令和元年度末残高見込みは45億1657万円であり、これまでの取り崩し額と当初予算から取り崩し見込みは4億800万円、基金運用益見込みは398万円であり、令和2年度末残高見込みは41億1255万円である。教えて議会用語、財政調整基金。財政調整基金とは、地方公共団体の健全な財政運営を確保するために設置された積立金で、経済不況や災害などによる予期せぬ歳入減や歳出増に備え、財源に余裕がある年度に積み立てておく、家庭でいうと貯金のようなものです。今回の新型コロナウイルス感染症拡大への対応においても、財政調整基金を取り崩し、緊急的な経済支援を実施しています。専決処分、専決処分の報告及びその承認。新型コロナウイルス感染症に関する支援をスピーディーに行うための専決処分を承認した。4月24日付条例改正。長泉町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例。4月28日付一般会計補正予算。 新型コロナウイルス感染拡大防止協力金2817万円。4月29日から5月6日まで休業協力をしていただいた町内事業者に20万円。複数店舗を有する場合は40万円を支給するもの。4月30日付一般会計補正予算。特別定額給付金43億7499万円。町民1人当たり10万円を支給するもの。長泉町では他自治体よりスピーディーに対応し、5月14日には支給が始まりました。子育て世帯への臨時特別給付金6480万円。児童手当を受給する世帯に対象児童1人当たり1万円を支給するもの。すべて全会一致で可決。地域経済の回復を目指し、町独自の施策を次々と実施。感染症拡大防止と社会経済活動の両立を。第3弾、プレミアム商品券で経済を活性化。令和2年第3回臨時会は、7月9日に1日間の会期で開かれました。プレミアム商品券のほか、高齢者への外出支援や公共交通事業者への支援、感染防止対策への補助などの補正予算を可決しました。会計、一般会計、補正予算額、2億3551万円。プレミアム率 60% で消費を喚起。プレミアム付き商品券事業、1億4620万円。事業の概要。消費を喚起し、町内購買力を高めることで地域経済の活性化を図るため、額面8000円の商品券を5000円で販売。質疑。小規模店舗限定使用の商品券について、小規模店舗の定義は、産業振興課長、常時使用する従業員が20人以下、ただし商業・サービス業については5人以下の事業者である。質疑、商品券を利用できる対象商品は、課長、町内店舗で販売されているものになるが、商品券、ビール券、プリペイドカードのような換金性の高いものや、税金、公共料金の支払いは対象外となる。高齢者の安全な移動手段を確保。高齢者タクシーバス利用助成事業、3048万円。事業の概要。外出自粛などの影響により、心身機能の低下が懸念される高齢者の外出機会の拡大、社会参加の促進を図るため、70歳以上の町民に町と委託契約を締結しているタクシー会社、バス会社で利用できる5000円分の利用券を交付。質疑、対象者の利用率の見込みは、長寿介護課長、従来から実施している75歳以上の方を対象にした事業の実績から75%を見込んでいる。ギガスクールサポーターを配置。言葉の説明、ギガスクールとは、文部科学省が掲げる児童生徒のために一人一台の学習用端末と高速ネットワーク環境などを整備する構想のことです。説明を終わります。パソコン情報教育事業、小学校180万円、中学校120万円。質疑、ギガスクールサポーターは具体的にどのような業務を行うのか、またどのような人材に依頼するのか。教育推進課長、学習端末活用ビジョンの策定や、端末調達支援、マニュアルの作成、使用方法、周知などの支援を想定している。専門的な知識とスキル、 ICT 環境整備を広い視野から見渡せる能力を持つ事業者に委託する。交付金の活用方法は、質疑。新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金について、具体的にどのような事業の財源とされているのか。企画財政課長、第一次配分については、経済変動対策貸付金利子補給事業、新型コロナウイルス感染症対策小規模企業者臨時給付金事業、新型コロナウイルス感染拡大防止協力金事業など、11事業の財源の一部として充当している。すべて全会一致で可決。
新型コロナウイルス感染症に関して、はじめに新型コロナウイルス感染症でお亡くなりになられた方々に哀悼の意を表しますとともに、罹患された方々の一日も早い回復をお祈り申し上げます。また、過酷な状況の中、職務を全うされております保健、福祉、医療機関従事者の皆様に深く敬意を表すとともに、心から感謝申し上げます。新型コロナウイルス感染症拡大に伴う休業要請や休校、休園、外出自粛などにより、現在、町民の生活や経済に深刻な影響が出ています。町議会では引き続き会議時間の短縮や換気の徹底など感染防止対策に努めるとともに十分な対策を講じられるよう町と協力し、町民の皆様の安全・安心を確保するための取り組みを行ってまいります。コロナ禍における長泉町議会行動指針、議会議員活動における対応、1、マスクの着用、2、会議室などへの入室前にこまめな手洗い、アルコール消毒などを行う、3、会議室の換気に配慮する、4、3密、密閉、密集、密接を回避するため、会議出席者、町職員の省力化を可とする。5、一般傍聴者に傍聴自粛をお願いする。6、当面の間、委員会視察や会派政務活動などでの県外への出張、懇親会などを延期または中止する。7、37度 C 以上の発熱、咳の症状、倦怠感、嗅覚異常の症状など、体調不良を感じた場合は、議会活動への出席を控える。議会活動以外での配慮。1、緊急事態宣言などが発出されている地域への外出、移動は回避する。2、やむを得ず、緊急事態宣言などが発出されている地域へ外出、移動せざるを得ない場合は、帰宅後、48時間は、自宅で経過観察、その間の検温を行い、発熱がなければ議会活動への出席を可とする。アルコール消毒液をいただきました。6月10日、三島市の桜ヶ丘子どもクリニック様からアルコール消毒液8リットルを寄贈していただきました。町議会の活動が円滑に進むよう第2波、第3波に備え、感染予防対策に励んでほしいとのエールをいただきました。ご厚意に感謝申し上げるとともに、有効に活用させていただきます。こんな取り組みをしています。6月定例会における一般質問の削減。新型コロナウイルス感染症対策に誠心誠意取り組む町職員が、調整執行に専念する時間を確保するため、また会議時間を短縮し、密状態を防ぐため、5月15日に開かれた議会運営委員会において、6月定例会の一般質問では、不要不急の質問を行わないことを申し合わせました。インターネット中継会場を設営。 議場での傍聴をご遠慮いただき、インターネット中継の視聴をお願いしています。長泉町役場西館4階大会議室にインターネット中継上映会場を設営し、換気を十分に行うこと、間隔を空けて座席を設置することなどの工夫を行っています。議場入場前の検温を実施。37.0°C 以上の発熱、咳の症状、倦怠感、味覚、嗅覚異常の症状など、体調不良を感じた場合は、議会活動への出席を控えることなどの行動指針にのっとり、議場に入場する際は、非接触型の体温計を使って体温を測定、健康確認を行っています。先進地の取り組みを長泉町へ。令和元年度政務活動報告。町ホームページでも公開中です。政務活動費とは、議員の調査研究、その他の活動に資するために必要な経費であり、審議案件や調整の課題などに関する調査研究、情報収集を行い、調整に反映させるための活動などに充てられます。長泉町では議員1人当たり年額15万円が交付されます。各会派の政務活動内容をお伝えします。清和会5人、植松秀樹、山田勝、下山和則、下山哲夫、大沼正明。収入、政務活動費交付金75万円。会派負担額なし、合計75万円。支出、調査研究費69万2020円。研修費、会議費、ともに0円。事務費、5万370円。合計74万2390円。残額、町への返礼金、7610円。ここでテープを裏返してください。